番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ドラクエ10の、バージョン1の8回目ですね。
はいはいはい。
前回が、どこやったっけ、どこか忘れたけど、だいぶ前なんで。
あれですよ、あれですよ、福リポのとこですよ。
あ、はいはいはい。
はい。
メギやったんで、で、
はい。
今回は、神春無に向かいます。
ああ、まあ、ここはちょっともう、一番好きなとこじゃないですか。
うん。まあ、大きい町ね、もうこっからね、クエスト案内が、
はい。
電車に乗れとしか言わないんで。
そうですね。もう、行け行けと、ね。
そうそう。だからもう自分の都合でね、レベルの上限解放したいんで、
はい。
うん。っていうこともあって、神春海に向かうわけですけど、うん、まず、アズランにね、ルーラストーンがあったんで、
はい。
こっからちょっと電車乗りたくないんで、電車乗るとムービー出てしまうじゃないですか。
うん。
うん。だからあれを見んように、まあ、たまたま持ってたアズラに石で飛びまして。
はい。
で、この馬車に乗ろうとしたらね、木陰の方に行って、こう、
うん、
アロエ鬼をね、前に受けてたから、はいはい、先に木陰に行ってから、アロエ鬼倒した方がいいかなと。
はいはいはい。
思い立ちまして、で、そっちに寄り道して、で、キリカ草原の、アロエ鬼を、うん、倒してきまして。
はい。
で、ここでマジカルエッセンスをゲットしまして。
はい。
で、再びアズランに戻って、うん、で、今度は馬車で山合いの関所まで送ってもらって、うん、で、そこから、神春無医療南に入りまして。
はい。
ならそこでね、温泉のクエスト受けてたのを思い出して、
うんうん
神春無医の、南でね、確か腐った死体を倒すやつがあったんで、
うんうんうん
で、それもちょうど入ったところで夜やったんで、
おバッチじゃん。
バッチやったんで、でもうそこで早速倒して、
昔強かったんですけどね。
ああ、そうやったっけ？これ実装された頃にはそんな強い思いはないけど。
僕は一直線行った時はまだ弱かったんで。
あ、初めて行った時はね。
そうです、そうです。
もうこの辺はもう死ぬ思いですよね。
もう大変でしたからね。
うん。で、腐った死体倒してお掃除棒ゲット。
はい。
うん。で、まあ道中もね、こうピンクモーモンがふやふや浮いとるわけですよ。
うん。うん、
懐かしいなぁ思って、まあ、はいはいはい、ちょこちょこ倒しながら進んで。
うん。
で、王と神春無医に到着ですね。
うん。
そしたら、エルコのね、はい、リンドウっていうのがいまして、王と神春無医の北には、捨てられた城と呼ばれる古き神春無医の城があります。
うん。
我らにとっては禁忌の地。最近、妙な噂が囁かれておりますの。お城では、コトル大臣が腕の立つ旅人を求めていると聞きますが、噂と関係あるのかしらっていう風に言ってて。
うん。
うん。で、まず、モンスター酒場にちょっと寄りまして、こう、牧場のね、誘われレースが、あるって言ってましたけど、
うん。
それを前回言ったせいか、ちょっとね、出遅れてた川又さんとソレトさん、
はい。
誘われまくってまして、一気に100超えてまして。
なるほど。
うん。で、ピチさんとね、ケンタロウさんを比べると、ケンタロウさんの方がレベルが高くなったんで、
はい。
ここからケンタロウさんを連れていくと。
うん。
メタッピーやったかな？メタッピーのケンタロウさんを連れていくと。
はい。
うん。郵便局に入ると、アハートさんから、なんか、新築祝いって言って、ドアコの、人形が届いてまして。
はいはいはい。
うん。まあまあ、この前、家買ったって言ってたから。
あ、いやいや、うん、
それで新築祝いをくれてて。
ああ、うん、なるほどですね。
うん。あと、便箋屋に行くと、玉津さっていうのが、神春無医療南には、何百年もの雨を蓄えてきたと言われる、しぐれの泉という場所があるんです。
うん。
その泉で取れるしぐれの雫を取ってきてくださいと。
はい。
これがクエナンバー28の雨上がりの都絵図っていうのを受けまして。
懐かしいな。はい。
うん。 で、ここに前言ってたあの美容院。
はいはいはい。
僕はメギストリスにしかないと思ってた美容院がありまして。
僕そこ結構御用達です、御用達でしたけどね。
ちょっと、あ、ほんまにあったんやと思って。うん、で、ここでね、はい、さっき、取ってきたマジカルエッセンスを渡しまして。
うん。
で、これでついにサロンフェリシアをオープンできると。
はい。
いうことで、クエナンバー122の部屋から始めますっていうのをクリアしまして。
うん。
初回無料なんですね。
そうですね。
うん。ただ、変えるとね、うちのコンシェルジュと見た目が変わってしまうんで。
まあ、イメージもありますしね。
ですね。まあまあ、とりあえずこのまま見送りをしまして。
はい。
で、あと、こう、神春向には、あの、レンジャー協会あるじゃないですか。
うん、ありますね。
そこで水引きに話しかけると、ここはエルトナ大陸の自然を守るレンジャーの砦、エルトナレンジャー協会、神春向本部です。と言ってて、
うん。
盗むを覚えているなら、レンジャーになってみませんかって言われて。
はい。
で、まあ、まだ覚えてないんやけど、はいにして、で、レンジャーは選ばれし者のみがつける職業。ある試練を受けなくてはならないのです。それは、神春無医療北の玉ねぎマンから精霊の実を手に入れてくるというもの。
うん、
ただ、盗むを成功させて勝利した時だけしか入手できません。とああ、こんなんあったなぁと思って。
ありましたね。
うん。これはクエナンバー99のこちらレンジャー協会。まあ、これとりあえず受けといて。古書店のね、本棚に、
ええ、
もももの桃門っていう本がありまして、
うん。
まんまるお月様の夜、もももという名の小さな桃門が、ふわふわ物思いにふけっていました。もももの兄弟は、たっぷり血を吸って立派なピンク桃門になったのに、もももだけは小さな桃門のままでした。
うん。
もももは、言いにくいな。もももは血が苦手で飲めなかったのです。お月様、僕は落ちこぼれもももなの。もももの目から雫がポタンと落ちました。すると、お月様の影から幻のように淡く光るもももが現れて言いました。もももはもももものままでいいんだよ。もももは大切なことを知りました。やがて、もももは、雪のように真っ白な、珍しいモーモンに成長したんだとか、っていう本がありまして。
ほう。
まあ、こう、モーモン系の中でもね、ピンクモーモンになったやつと、白いやつなんでしたっけ？
名前は出てこないんですけど、
わかるんですけど、はい、いますね、あの、グレーンのここにおるやつね。
うん、
まあそういう絵本みたいなのがありまして。
なんでそんなんがあるんですかね。細かいな。
細かいね。で、あと民家のおばちゃんエルフのロコっていうのに話しかけると、
はい。
あなた桜をご存知ですかって言われて、
うん。
まあ知ってるからはいってすると、この辺りの桜は一年中咲きますの。
うん。
羽月博士の研究の賜物ですわ、と。うん。あ、これ前どっかに本がありましたね。
ありましたね。
うん。で、民家の浜百合っていうのと、戦火っていうお母さんと娘がいまして、はい、これ夫を亡くしてね、ここに引っ越してきた。で、なんか、その、まあ、辛い思いをしてるんやけど、うん、忘却の飴を舐めると忘れるっていう、まあ、うん、何かのクエと関係してるんかな。まあ、そういう話があるんですよ。
はい。
それだけ言われても意味が全くわからんかったけど。
うん、
で、あと、天地雷鳴士にもなれるんで、ここ。で、なろう思って行ってみたら、
はい、
レベル50以上じゃないとなれなかったんだね。
うん。
まだ50になってなかったんで。
うん。
うん、で、あと、エルコのね、ミレイっていうのがいまして、
はい。
神春麦が遷都されたのは今より50年ほど前のこと。それなのに捨てられた城は、まるで千年もの月日を超えてきたかのごとく、朽ち果てているそうです。っていうことで、まあ、50年しか経ってないのに、捨てられた城はもうボロボロだと。
イラクですね、はい。
うん。まあ何かあんのかなっていう話で。あと、神春麦の北のね、堀の、北西に、こう船とね、うん、こうはしごがあるんですけど、
はい。
昔ここに船頭が建てたんですよ。 今位置が変わって、はい、入り口の真正面に立ってるけど、昔もうちょっと北西の方におったんですよ。
はい。
うん。やのに移動したのにまだ船もはしごもここに残ってるんですよ。撤去すればいいのになと思って。
不具合じゃないですか。
うん。で、あと空き家になってたこう武家屋敷に、うん、こうドワーフの夫妻が、引っ越してきたっていう話もあって、
はい。
これもなんかのクエであったなと思って。
うん。
うん、で、あとね、民家の本棚に、錬金と化学冬号っていうのがあって、冬といえば焚き火の季節。
うん。
今回はガートラントの秘密を紹介しちゃうぞ。ガートラント領の北にあるザマ放火台はいつも白い煙を上げているが、緊急時には赤い煙で危険を知らせるようになっている。あ、そうなの。これは、弾みですね。これは特殊な錬金術で作られた煙玉を種火の中に投げ入れることで真っ赤な煙が空いっぱいに広がるという仕組みなのだ。誰でも自由に見学できるが、いたずらしちゃいけないぞ。っていう本がありまして。
はいはいはい。
うん、まあでも赤って見たことあんのかな、なんかストーリーにあったんかな、
うん、煙が出てるのはなんか覚えてますけど。
ですね、
赤は。
うん。で、あと、他の民、あ、この民家の本棚に、無限の森のお話。
うん。
神春麦を包む森には心が宿っていました。人々は森を愛し、木々と共に生きました。森もまた人々の暮らしを見守り続けました。しかし、一つの悲しい出来事が起き、神春麦の人々は都を捨て、森を捨てました。森は音を失い、静けさに包まれました。やがて森は夢を見るようになりました。賑やかだった過ぎ去りし日を幻に乗せて、そっと繰り返すのです。っていう、まあ、要は無限の森っていうのは、
うん、
こういう、まあ、ちょっと神秘じみた森やったと。
ああ、まあ、ちょっと怖いとこありますかね、なんか、こう、寂しげな。
そうですね。まあ、もともとはもっと森を愛す人々を見守ってた森だったっていうことですよね。まあ、悲しい事件の、はいはい、結果こうなったということです。で、城に入りまして。
はいはい。
城の廊下にね、おばちゃんエルコのマチっていうのがいまして、玉座の間に飾ってある肖像画は、ニコロイ様が捨てられた城で見つけてきたずっと昔のご家族の絵なんだとよ。書かれているのは、先代王ナシュロイ様に王妃アグシュナ様、それから幼い日のニコロイ様とその姉上様さ。どうしてみんな死んじまったのかね、と。まあ、こういう話がありまして。
はい。
厨房にね、リン姫っていうのがいまして。
はい。
私ね、旅の商人に聞きましたの。この世の中には、黄昏の果実っていうとっても珍しい果物があるんですって。何でも捨てられた城にいるグールが落とすのを手に入れるしかないそうですわ。そんな貴重な果物を使った、お料理をぜひ作ってみたいですわ。まあ、これが、217のお料理が大好きですわっていうクエストなんですけど。
はい。
グールが持ってんのやろ。グールって
腐った
しかいいの上位版でしょ、そいつが持ってる果物を使って料理したいってどういう神経してんやろうと思うけど。
まあ、チョイスはおかしいですね。
ですね。まあ、とりあえず、クエストを受けときまして。
うん。
で、あと、エルコのね、ハギっていうのがいまして。
はい。
ご家族のなかったニコロイ王も成人して、お妃様を迎えられてからは幸せに暮らしていらっしゃいましたのよ。でも、5年前に流行り病でお妃様を亡くされて、それからですわ。捨てられた城で何があったのか知りたいと、強い関心を持たれるようになったのは。ということで、まあ、ニコロイ王は結婚したけど5年前に亡くなっていると、
うん。
で、このニコロイ王の娘が先のリン姫ですね。
はい。
うん。で、玉座の間のね、前にいてる、柳兵士長っていうのが、王のご命令で50年前にお亡くなりになったご家族のことを 調べてみたのだ。だが、どの章を渡っても記されておらぬ。そして、王様の姉上の名もな、と。まあ、まあ何かあったけど、調べろって言われたけど何も残ってないと。
うん。
何があったのかっていうのを、まあ、玉座の間に入りまして。
はい。
コトル大臣がね、一人ごと喋ってるんですよ。はあ、またニコロイ王がセライダ城に行ってしまわれた。50年前何があったのか知りたいという気持ちはわかるが、どこにも残されておらぬ記録。うちにすれば災いを呼ぶと言われる白き姫の名前。触れてはならぬ。忌まわしい過去が隠されているとしか思えぬ。って言っているところに、コトル大臣って言って、こう、LO が入ってくるんですね。
はい。
それが、まあ、キュウスケなんですけど。
おー、そうそう。
はい。うん。まあ、キュウスケは、まあ、僕らね、初めて会った時も知ってましたけどね。うん、ここでは、ドアッコで始めてるから。
あ、そうか。
初対面なんですよね。
うん。人柄もわからんですね。
そうですね。なんじゃこいつっていう感じですけどね。キュウスケが、学びの庭をかつてない成績で卒業した、この、奇跡の秀才、キュウスケをお呼びですかと。まあ、ここで見事に説明してるわけですけど。うん、で、大臣が、すまぬが、捨てられた城へ様子を見に行ってくれ。とまあ、はい。お安いご用で、って言って、こう出ていくときに、はい、こうラジコを見てね、こうなんかちょっとにやりとするんですよね。
うん。
うん。で、出ていくんですけど、で、大臣がこっち気づいて、む、そなたはいつからそこにおった。残念だが王は不在だ。近頃王は捨てられた城に夢中でな。まあ一人前の証を持つ者にならそのわけを話しても構わんだろう。50年前まだ幼かったニコロイ様を残して王族たちが揃って不穏な死を遂げるという奇怪な事件が起きたそうだ。それと時を同じくして城に隠された聖地が力を失い城は瞬く間に朽ち果てていったという王家の呪い。民はそう恐れこの地に都を移したのだ。でこうニコロイのね家族のね肖像画を見ながら、
うん、
50年前に一体何が起きたのかそれは今でも分かっておらん。当時を知るはずの年寄りたちは口を開いてはくれんのだよ。ニコロイ王はそれを解き明かすために捨てられた城へ出向いていらっしゃるのだ。しかしあの地は不吉で恐ろしい土地だ。そなた様子を見に行ってはくれんか。先ほど生かしたキュウスケもかなりの手だれだが彼一人では難儀するかもしれんからな、ということで、王様の様子見に捨てられた城に向かうわけですね、はいはい、うん。まあ、その前にまだ、城全部回ってなかったんで、
はい、
茶室がありましてね、
うん、
でそこのエルコの茶筅っていうのが庭に置かれた石の美しく完成された姿、私もそうありたいと願いつつ見ていましたら足りないものがあることに気づいたのです。南の街道には、浜の翡翠と呼ばれる魔を退ける石がいくつか存在するそうですが、その中にはとりわけ見事な大翡翠があるとか、
はいはい、
そこでは、紺碧の翡翠と呼ばれる、他とは異なった、独特の色合いを持つ翡翠がごく稀に拾えると聞き及んでいます。よろしければ持ってきてはいただけないでしょうかって言われて、これがクエナンバー15の誠の美を求めて、
はい、
うん、まあなんかあったなと思って全然覚えてないですけど、うん、あとね羽根付き博士の、部屋の本棚に
は
い、難しそうな本の間に一通の手紙が挟まっていたと、
うん、
先日お送りいただいた暗黒大樹と魔性の関連性をまとめた論文ですが大変興味深く読ませていただきました。魔性に苦しむ全ての人を救いたいという、博士のひたむきな情熱がまざまざと伝わり同じ学者として胸が熱くなりました。その思いが一刻も早く結実する日が来ることを遠い国の地より願っております。ドルアーム王立研究所院長ドゥラということで、まあ、つながりがあったんですね羽根月さんと ドラク
エ。読んだことなかったですね。
ここでね、ドに小さいウとラ、これの読み方問題なんですけど、
はいはい。
今僕ドラって言いましたけど、
ええ、
僕はほんまはドウラって読むんですよ。ピッチさん、どう読みます？
ドラですね。
あ、ドラって読みます？
ええ。
僕ね、この、まあ、この場合はドって読めるからええんやけど、ええ、読めないう、あの、小さい字があったりするじゃないですか。発音的に。
はいはい、ええ。
こんなん全部僕ね、普通に読むんですよ。
ああ、普通の大きい方で。
そうそうそう。
読む。はいはいはい。
なぜかそういう癖がついてて。
はい。
ドラって言うと、いまいち、あれ、誰ってなるんですよ。うん、こういう人他におらんかなと思うんですけど、まあ、これからね、多分、ドルアーム行くとね、こういう名前いっぱい出てくるから。
そうですね。
うん、そういうのまたちょっと紹介したいと思いますけど、うん。うん、これからもしかしたら僕、ドーラって言うかもしれないですね。
はい、あんまそっちも少ないと思いますよ。
あ、そうですか。これまたちょっとご意見お待ちしてます。
はい。
はい。で、なんか、羽月博士はね、こう、眠いから一人にしてほしいと。まあ、なんかちょっとなんか、眠いらしいですね。うん。で、庭園にね、こう、大きな桜があって、
うん。
まあ、これは仙台王と沖崎の墓標の代わりらしいんですね。
はいはい。
うん。なんかまあ、そのためにも、こう、大きい桜が植わってると。っていう情報があって、あと、庭園にいるエルフのおじいちゃん、芭蕉。
はい。
どっかに名前出てきましたね。
え？
出てきましたよ。これ僕、神春海にいましたねって言ったら、ピッチさんが、そんなんいましたっけって言ったやつ。
覚えてないっすわ。
どっかの本棚に芭蕉のことが書いてたんちゃうかな。
はははは。
うん。ここで行く。桜散る。王家の庭で待ちぼうけ。わしは、旅の俳人芭蕉。長らく、世界を放浪し、歌を詠んでおりましたが、とある目的にてこの地に、帰ってまいりました。っていう、まあ、この人なんかクエストあったと思うんやけど、
ええ。
まあ今のところクエスト受けれないんでまだ先なんかな、という感じですね。うん、まあもしかしたら勘違いかもしれんけど。
庭園ですよね、あの中の。
そうそうそう。庭園にいましたよ。玉座の間からまっすぐ出てきたところに。
ああ、もうしばらく行ってんすね、そこ。
ここからね、街から出ていくんですけど、
はい。
まず、こう、レンジャー転職クエ受けたじゃないですか。
うん。
あれをやるために、盗賊に転職しまして。
はい。
だまあ、レベル1なんですね、まだ。そうですね。初めて転職したから。とりあえず、その、盗賊のままで、街出まして。
うん。
で、まあ、手当たり次第ぶつかって、こう、レベル上げしながら、玉ねぎのところに向かいまして。
はい。
だまあ、玉ねぎのところに着いた頃には、まあ、14まで上がってたんですけど、まず、玉ねぎ一匹目にね、盗むを仕掛けまして。
はい。
な、もう簡単になんか盗めて。
一発目で。
一発目で。昔めっちゃ苦労した覚えあるんやけどね。
ありますね。
うん。もう、速攻で、一匹目で、こう、戦闘中のメッセージでね。
うん。
こう、精霊の実を盗んだって出たんですよ。あれこれ、戦闘終わるまで盗めたかどうかわからんかったんちゃうかったっけ思ったけど。
はい。
もう、その時の、下のメッセージで出るんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん。まあ、これで、ま、一発で成功したって気づいて。
うん。
まあ、これはこのまま置いといて。
うん。
先にね、上限解放クエを受けたかったから。
はい。
落葉の草原の方に向かったんですね。
うん。
で、そっちの方、ばーっと行ってたら、ムービーが始まりまして。
はい。はい。
これ僕ね、今回やるにあたって、ここでね、驚きたいと思って、忘れようと思ったんやけど、
はい、
まあさすがにね、これ7キャラ目なんで、さすがに覚えてて、ああ、やっぱ来ちゃったかと思って、
うん、
こうムービーがね、崖っぷちの村とか、この辺を、落葉の草原を、ぐちゃぐちゃにする、
はい、
いわゆる最悪の王が出てくるわけですね。
はい、
これで、崖っぷちの村を見るまでもなく、いきなり崩壊した、崖っぷち村になるわけですけど。
フォルムはそこで見れますっけ？最悪のやつは。
あ、見れます見れます。
あの時も完全に、あ、デスピサロじゃ思いませんでした？あ、エスタークか。
エスタークですね。
うん、じゃ思いましたよね。
思いましたね。
おー、ここで出てくるんかってワクワクしましたよね。
最初はね。
ええ、
うん。最初はこう、ニセタークとかエセタークとか言われてましたね。
いやいや。うん、
まあ、ここに来たら必ずムービーになるっていうことは、これきっかけで神話編が始まるってことなのかな。
うん、
うん。うん。なんかそんな感じで、女の子がいっぱい出てきて、
はい。
で、滅びの運命は時を刻み始めました。私はここで戦う意志を持つ者を待ちましょう。あなたたちは、五大陸の王のところへ赴き、なすべきことを伝えなさい。ああ、まあ、確かに、王のところに女の子たちが行って、
うん、
こう、最悪の王に備える準備をするっていう話がありましたね。覚えてないですか？
覚えてないですね。
あったんですよ。各大陸の王様に会いに行くんですよ、この後。
それのクエスト関連ですよね。
そうそう、神話編
ね。あちこち行ったのは覚えてるんですけど、うん、セリフまではちょっと覚えてないですね。
ああ、まあめっちゃ長かったですかね。
長いですよ、もう。ほんま、早くクリアしたいかい、あれですね。
ただね、あれ、僕初めてやった時は、もうすでにキークエスト終わってたから、
はい。
よかったんやけど、これまだキークエスト終わってないところの王様のところにも行くじゃないですか。この女の子たちは。
はいはいはい。
っていうことは、このキークエストと最悪クエストが一緒に進む感じになるんかなと思って。
ああ、僕も全部終わらして最後にめんどくさかったんですよ。一番最後にやったんですよ。
うん。
だから同時は、ね、やらなかったんで、
うん。
分かった上で行きましたね。
うん。まあ、多分キークエから始まるんやろうけど、まあ、それでも、なんかちょっと、その時系列的にはちょっとややこしいことにはなってますね、この。ここで最悪が出てきたから。
うまいこと順番がですね、全部終わってから生かすような感じがいいですよね。
うん。ですね。で、こう、崖っぷち村がもう滅びてて、まあ、そこをスルーして、はい、越えたところに、ドアコの、聖使者、チャミミっていうのがいまして。
うん。
私は冒険者のレベル制限を解放させ、世界中の優れた冒険者にさらなる成長を促すことを役割とする、ある組織の一員です。最初からこんなん言ってたっけ？
言ってたような気がしますけど、ね。
もしあなたがレベル50より上の成長を望むのであれば、我々の秘術、解放の儀式を受けるといいでしょう。ですが、儀式には選ばれし者のみが、手にすることが叶うと言われるほどの貴重な宝石、女神の光玉石が必要です。グレン領東などにいるメガザルロックか、呪われた大地などにいる狩猟の騎士のいずれか一方を倒せば入手できるでしょう。え？昔？
メガザルロック。
ね、しかもあの、ボコってなってるとこまで行かなあかんかったですよね。
場所も変わったんですね。
だから、グレンリョン、ナドニーって言ってるから、どこで倒してもいいんですよね。
結構、ああ、そう、変わったんですね、そこ。
しかも、メガザルロックでなくても、
ね、
狩猟の騎士でもいいんですよ。
うん、
すぐそこにいますよ。
そんなになったんですね、今。
呪われた大地の入ってすぐいますよ。
そんなん強くないですよね、メガザル。
メガザルロックに比べたらね。
いたですね、
うん。めちゃめちゃ簡単になってますよ。
ゆとりや。一回僕そこ投げたところですもん、メガザロックに全く勝てんで。
ああ、もうね、メガザルロックフェスと言われたあの伝説のフェスがありましたけど。
ええ。
うん、まあ、これが、クエナンバー97の高みを目指すもの、受けまして、はい。もう早速。
速攻クリアですか？
速攻ですよ。
おぉ。
もうエリアチェンジしたらすぐいますから。まあ、3匹ほど倒しましたけど、それでゲットしまして。
はあ、他のやつもテコ入れされたんですかね、ほんなら。レベル増強減。
ああ、そうでしょうね。
うん。
うん。だから、最初はね、盗賊で来てたから、
うん、
盗賊ではあかんから転職せなあかんと思ったんやけど、
うん、
もう行ってまえと思って行ったら、もう、それで終わりましたからね。
バランスかね、やっぱりそこの50の、解放が一番大変だってやっぱり記憶がありますね。最初いうインパクトもあるかもしれないですけど。
まあ僕らが弱かったっていうのはありますけどね。50未満でしたからね。
そうですね。
うん。で、ここでチャミミに報告すると、
はい。
石が放つ波動をあなたから感じます。女神の光玉石を手に入れてきたようですね。では、 光の川の前で儀式を行いましょう。
うん、
あ、そういえば、他の聖者もみんなこう、光の川の前におるなと。
あ、それは気づいてました
よ。あ、そうですか。
あんまり
考えてなくて。
はいはいはい。
うん。あのムービーもほとんど見てなかったんで、僕。
あの、同じような集団じゃないですか。
そうですよ。だから、どれもね、同じようなこと言うから、
ええ、
僕、レベル解放クエの人の話、ほとんど聞いてないんですよ。
はいはいはい。
うん。だから、この人ら何やねんってずっと思ってたんですけど。
まあまあ、そうですけどね。うん、
まあ、今回これで明らかになっていきますけど、で、光の川は女神の加護が、働く場所であり、女神の光玉石を光の川に捧げ、恩恵をに預かることで、レベル上限が解放されるのです。どうやら、無事光の川に捧げられたようです。さあ、女神に祈りましょう。ということで、うん、こうどこからともなく声が聞こえるで、
うん、
聞け、アストルティアの声。大いなる災い。その存在によって魔性がアストルティアにもたらされた。そして、今は、数百年ごとに訪れる魔性の荒ぶりし時。この機に乗じ、魔族どもは大いなる災厄を呼び寄せんと暗躍し始める。存続か滅亡か、アストルティアは試練の時を迎えた。っていう、まあ、どっちか言ったら、災厄のためにレベルを上げろって感じですね、この時点では。
ああ。
まあ、そんな言い方ですよ。
うん。
まあ、どっちとも取れますけどね。うん。で、こう、チャミミが、あなたにも女神の声が届きましたね。儀式はこれで終わります。って言って、こう、レベル55まで上がるようになったと。で、
あの、たったレベルの上限解放なのに、すごい、あの、ストーリー入れてくるなと思ってやってましたよね。
ああ、僕はもう A ボタン連打ですね。
まあ、他にもそんなありますけど、ここまでですね、うん、あの、ただのレベル上限解放に、すごい、こう、こだわってるなっていうのを感じてましたけどね。
ああ、まあ、そうですね。うん。で、こう、これでレベル97の高みの、高みを目指すものをクリアしまして、で、チャミミが、我々聖者は、女神の六聖人と呼ばれる方々に仕えるものであり、世界各地に散らばっています。うん、我々は、六聖人の命により、有能な冒険者たちのレベル制限を解放させ、さらなる成長を促しているのです。次に待つ聖者は、宝貝というもの。今なら、オーグリード大陸のシモンにいるはずです。
うん、
もうここまで言ってくれるんですね。うん。これ六聖人という言葉もここからあるんですね。
あの、聖人ってどんな感じです？
聖なる、魔法人の人。
ああ。六聖人。
六聖人、だからこの、もっと上の人たちじゃないですか。
うん。
最初に出てくるレベル解放の人たちが一通り終わったらその後に出てくる人。
うん。
に使えるっていう、こんなセリフまであったんや。
ほうほうほう。
もしかしたら足されたかもしれんけど。うん。
で、これで解放ね。
うん。
次が60、55か。
55がキャップになってるんで。まあ、50、ん
何もになったら次受けるんでしたっけ？
今はね、51になったら次受けれますね。
はいや。
そうですよ。最初は50じゃないと受けれなかったんですよ、これ。
うん。
完走してないと受けられへんかったんが、それではね、もったいないということで49で受けれるようになって、
うん、
今46で受けれますからね、この最初の。
ですね。
うん。まあ、無駄なく上げてくださいということですね。
うん。
うんで、ここで一旦神ハルムに戻りまして、
はい。
こう、牧場でね、川俣さんが、乾燥してたんで、まあ、これ1回目の転生して、こう、現在転生済みでね、一番レベルが高いのは、まあ、ピッチカートさんになったんで、
はい、よっしゃ、はい。
まあ、闇縛りのピッチカートさんを連れていくと。
はいはいはい。
うん。まあ、言うてもそこまで高くね、確か30ちょいやったと思いますけど、全体的にレベルが今上がってない状態なんですね。
うん。
うんで、こう、レンジャー転職クエの報告に行きまして。
はい。
で、水引きが精霊の実を手に入れたようですね。ですが、これで終わりではありません。精霊の実を食べて身に宿る。森の精霊の力を取り入れることが、この試練の真の目的です。
う
うん、まだあんのかと思ったら、こう、精霊の実を食べますかで入ってすると、
うんうん、
レンジャーに転職できるようになった。ほら、もう私は終わりでええやんと思うんだけど。で、これで、99のこちらレンジャー協会をクリア。
はい。
で、そして、ようこそエルトナレンジャー協会へ。あなたを我が教会に迎え入れましょう。早速任務を。と言いたいところですが、まだあなたには精霊の力が満ちておりません。うん、レベル30以上になって見逃すを覚えるまで鍛え、大自然を守る任務に加われるようになってください。
うん、
まあ、まださっきの話ですね。
はい。
うん。ここから、まあ、ストーリー進めるために、無限の森の方に行きまして。
うん。
で、入ると、ムービーが流れて、こう、あははって言って、半透明のエルフの子供が走っていくんですよね。
うん。
アグシュナ王妃様が帰ってくるよって言って、もう一人の子が言って。
はい。
ご病気が良くなったんだねって言って、っていう、まあ、ムービーが流れて。まあ、アグシュナ王妃様は、その、ご病気だったっていうのを、こう、まあ、この辺の人たちは心配してたっていうムービーですね。で、今度、捨てられた城に入るとまたムービーが流れて。
はい。
今度、ニコロヨーが歩いてて。
うん、
で、それを、半透明の子供が追い抜いていくんですね。それを、また亡霊か。恐れるほどのものでもないって言って。まあ、ニコロヨーが言ってるんですね。
うん、
で今度神殿の方まで行くとまたムービーになりまして、王の前でね、半透明の子供が、こう向こうを向いて祈ってるんですよ。建物の方を向いて、はい、なら王様があの子供はって言って、な半透明のね、こう兵士が近づいてくるんですよね、
うん、
でその半透明の子供に話しかけて、おやニコロイ王子、美味しそうな山ぶどうじゃないですか。ニコロイが、子供の方のニコロイね。
はい。
うん、書く。
あ、もう、子供言ってます。
まあ、ここでもう名前出てるから。
はい。
っていうか、その兵士が話しかけてるから、ニコロイ王子って。
あ、もう名前出てますね、それ。
うん。で、ニコロイが、うん、書く。姉上は山ぶどうが大好きだから、これならきっと喜んでくれるよね。書くが、そうですね。明日はナシュロイ王様の、お誕生日。リダ姫様にも、元気になっていただいて、一緒にお祝いしたいですもんね。なんかこう、誰か言うて声が流れて、
うん、
こう屋敷からね、半透明の女性が出てくるんですね。
はい。
なら、こう、各が、アグシュナ様って言って、で、アグシュナ王妃が、リタが、乱心したと言ってるんですよ。
うん。
で、こう、紫のオーラをまとった女の子が出てきて、
うん。
こう、ドラゴンボールでいう気候弾みたいな、
うん、
飛ばすんですね。で、それで王妃が吹っ飛ぶんですよ。
はい。
な、王妃がリタなぜ王王って言って、こう王様を倒したんでしょう、ね。あ、王様をに攻撃したんでしょうね、リタが。
うん、
だリタがこう王妃をね、念力で浮かせて、
うん、
まあ、さらに気候弾当てるんですよ。
うん、
なら、そこで王妃から指輪が転げ落ちるんですよ。
はい。
で、こうニコロに振り向き、よくお聞きなさい。暗黒大樹の葉をこの城に、そうすれば、言って、ほんなら、ニコロイが、母上言ったところで、うん、こうリタがね、膝をついて崩れるんですよ。
うん。
だそこで幻が消えて、
はい。
で、ここで現実の、ニコロイ王が、なんだ、今のは。姉上が、父上と母上を、キュウスケが、ニコロイ王って言って、
うん、
で、こっちを向いてね、あんた確か、玉座の間であったよな、って言って、これ、まあ、これを、ラジコに言ってるんですね、
うん、
で。とんでもねえもん見ちまったな。とにかく、一度城へ戻ろう、って、
うん。
で、ここで、ストーリーが進んだで、城に戻りまして、
はい。
玉座の間に戻ると、ね、ムービーで、こう、大臣が、もう捨てられた城へ行くのはおやめくださいと。キュウスケがいたからよかったものの、あのような危険な場所で気を失うとは。まあ、透明な子供とかね、王妃を見たのは気を失ってたってことなんでしょうね。うん。うん、で、王が、 そうガミガミ言うな。危険を犯した価値はあったのだから。わしはあの地で恐ろしい幻影を見た。だがそのおかげでおぼろげながら思い出すことができたのだ。上春無い王家には白き者と呼ばれる不思議な子供が生まれてくることがあった。白い髪に白い肌、まこと清い姿を持つその子供は、大いなる力を持つ聖地と心を通じさせることができたのだ。姉上リタ姫は、そういう特別な子供だったのだよ。だが、姉上は乱心の末、実の両親を殺めた。だから、あの城は、忌まわしい城とされたのだ。その日より、聖地の力が失われたのも、おそらく姉上の乱心によるもの、だろう。あのような恐ろしいことがあったのに、それを忘れてのうのうと暮らしていた自分が恥ずかしい。うん？いや、待てよ。あの時、母上は、今あの際に、暗黒大樹の歯を求めていた。どういう意味だ？あの城に残された亡き母上の意志が、わしに何かを伝えるため、あの幻影を見せたというのか。よし、捨てられた城に暗黒大樹の歯を収めよう。大臣、お触れを出せ。最も早く暗黒大樹の歯を城に届けた者に褒美を取らすと。あ、キュウスケが、お待ちを。力なき者にいたずらに危険な目に遭わせるのは、王も本意ではあります、舞。ここは私とドアラジコにお任せを。な王が、ではそなたたちに頼もう。それならばわしも心強い。で、キュウスケが、まずは崖っぷちの村で落ち合おう。ということで、ストーリー進みまして。
はい。
で、崖っぷち村に行くと、キュウスケが、下調べしておいたぞと。暗黒大樹は、こう、朽ち木同然で、こう、葉っぱなんてちっとも残ってねえんだが、何でも、一本だけ葉をつける枝があるって話だ。
うん。
じゃあ頼んだぞ。俺は疲れてるから、こっから先はよろしく、って言って、戻っていくんですね。
はいはい。
うん。まあ、とりあえず、行けということですね。
あれ、キュウスケはなんでドアラジコに、頼ってくるゲーム。エルフだったら、まあ、昔からの馴染みがあったんですけど。
いや、たまたま一緒におったからでしょ。
あ、それだけですか。
で、強そうやからじゃないですか。
ああ。
自分は、危ない目を犯さず、
うん、
ドアラジコにやらせると。
うん。
うん。で、まあ、中入りまして、暗黒大樹に着くと、
はい。
こう、一枚だけ葉っぱがあるんですね。そこから、暗黒大樹の番人が3体登場して、
はい、
まず戦闘ですね。で、まあ最初ね、こっち旅芸人なんで、こうバイシオン巻いてて、
うん、
まあピーチさんがいてるから、
はいはいはい、
ピーチさんにとりあえずバイシオン巻いてて、で、ただ向こうね3体おるんで、
うん、
ピーチさんのレベルが33しかないから、結構死ぬんですよ。はい、
その僕が弱いみたいに言うやんで。
ね、で、まあ、ザオラルしてもこっち、あれが、おしゃれが低いから、
はい、
おしゃれか、カイマかな、カイマが低いから、ザオラルミスるんですよね、
うん。
で、言うてる間に僧侶も死んで、もうかなりピンチになってないけど、うん、MP もね、すぐなくなるし、
はい。
もう、それでもう、かなり、わあ、これもうあかんわって思ったところで、なんとか立て直して、まあ、ギリギリの勝利ですね。
うん。
まあ、結構白熱した戦いやってるんですけど。
はい。
うん、まあ、ここで暗黒大樹の歯を手に入れて。
うん。
で、玉座の間に戻ると、こう、王様に暗黒大樹の歯を渡すんですね。
はい。
なら、なんという不穏な気。そなたらの働き、誠に感謝する。褒美は大臣から受け取ってくる。わしは捨てられた城の御殿にある玉座の前へこの歯を収めに行くとしよう。
うん、
言って、こう、大臣から1000ゴールドもらうんですね。
はいはい。
うん、安いなと思うけど。で、大臣がね、すまぬが、引き続き王のことを頼まれてはくれまいか。そなたたちも玉座の前へ向かってほしい。まあ、とりあえず行ってこいと。
うん、
で、あと言いまして、捨てられた城の御殿に近づくと、ムービーが流れまして。
はい。
ここはもうみんな半透明で、核がね、先の兵士の核がね、
うん、
ナシュロイ王様、リタ姫様、ニコロイ王子様、アグシュナ王妃様がお帰りになられました。 ニコロイが、母上お帰りなさい。王妃が、ただいま、寂しかったでしょう。ごめんなさいね。って言って、ニコロイが、うん、母上の病気を治すためだもん。僕我慢できたよ。でもよかった。来月のお父様の、誕生日に間に合って、お祝い一緒にできるね。って言ってるのを、王妃がね、リタイフメの方を見てね、なんかちょっと具合悪そうにするんですよね。
うん。
うん。で、もうちょっと玉座の間に近づくと、そこでもムービーが流れて、
うん、
で、また格が、リタ姫大丈夫ですか？ずっとお加減が悪いようですが。な、リタ姫が平気って言って、な、そこを、後ろをね、ニコロイが、こう、走り回ってるんですよ、なんか。
はい。
まあ、お母さんが帰ってきたということで、喜んで走り回ってて。で、ニコロイが、僕ね、母上が元気になったのは、神様からの、父上への誕生日プレゼントだと思うんだ。ケーキを出してね。
うん。
一緒に食べよう。母上が僕たちのためにって言ってるところで、リタがケーキを叩き落とすんです。
うん。
まあまあ、リタの調子がなんかおかしいなっていう感じで。
はい。
うん。で、玉座の間に入ると、またムービーで、こう、王妃がね、こう一瞬見えて、
うん。
誰かって言うんですよね。ほな、王が、王ってこれニコロイのことね。
はい。
が、何か言ったか、キュウスケって言ったら、キュウスケが、いいえって。はい。今は亡き母上を、長くお待たせしたことをお許しください。って言って、こう、葉っぱを捧げるんですね。
うん。
な、王妃が現れて。で、王妃が、ここは？まさか、ああ、まさか、かすかだが面影がある。あの小さなニコロイが立派になって、って言って、ほな、ニコロイが、
うん、
見間違えようはずもない。あの日のままの母上よ。こうして再び会えるとは。な、王妃が、どうやら苦労をかけたようですね。でも、あなただけでも無事でよかったわ。おかげで、長き眠りから目覚めることができました。母上、教えてください。50年前に何が起こったのか。な、あなたは、姉のリタが大好きでしたね。真実は知らない方が。言うた、私はもう幼い子供ではありません。どうか真実を。って言ってんで分かりました。
うん、
リタは聖地と通じ合える特別な力を持つ子供。白き者であったことは覚えていますね。リタは聖地の力を我が物にしようとしていたのです。あの子がなぜそんなことを企んでいたのかは分かりません。気づいた時には時すでに遅く、身に余る聖地の力を取り込んだリタは心を失い暴走しました。ナシュロイ王はリタに殺められ、私はかろうじて命を奪われなかったものの、リタの操る力でこの地に50年封じられたのです。ニコロイ、私たちは王家の一族として聖地を守るという使命を果たさねばなりません。聖地はこの地の、力の源、エルトナ大陸の、心臓なのです。あの地が悪しき者の手に落ちれば、この大陸は暗黒大樹に蝕まれ、滅びゆく運命にあります。リタに力を奪われた聖地が今どうなっているのか、急ぎ確かめに行かなくては。あの日私が落とした黄金の指輪を持っていますか？あの指輪は、王家の庭にある聖地の扉を開く鍵なのです。な、ニコロイが、わかりました。向かいます。って。で、母上少しよろしいですか？実は姉上が力を求めた理由に心当たりがあるのです。
うん、
言って、こう、みんなで出ていくんですね。
はい。
っていうことなんで、まあ、聖地の方に、向かうわけですけど、
うん、
向かう途中にね、グールがおったんですね。
はい。
あ、クエストあったなと思って。とりあえず倒しとこう思って倒したら、うん、黄昏の果物、黄昏の果実をゲットして、
うん、
うん、あ、なんかのクエストやったなと思って、まあ、とりあえず持っといて、
はい、
でぐるーっと回って、王家の庭の方に行きまして、
うん、
なら王妃が、ね、あの子がなぜ聖地の力を我が物にしようとしたのかずっとわからずにいたのですが、ニコロイより リタの部屋にあった日記を見せてもらってようやく特診が行きました。私の病を治すためだったんですね。なんということでしょう。って言って泣いてるんですね。
うん。
それより今は使命を果たさねば。さあ、黄金の指輪を泉に投げ入れなさい。聖地への扉が開きましょう。で、ニコロイが投げ入れるんですね。
はい。
で、そこで王妃がの微妙なニヤリ顔をするんですね。
はい。
場面が変わって、こう、白い木がたくさん生えてるところに行きまして。
ええ。
で、ニコロイがなんと美しいところだ。これで失わ、聖なる力が失われているとはとても思えぬが、あのひときわ大きな木は、もしや聖地への入り口を塞いでいるとかって言って、で、ぐわって言って殴られるんですよ。
はい。
な、王妃が、くっくっく、かわいそうなニコロイ坊や。騙されやすいのは父親譲りなのかねえよ。この50年なんと長かったことだろう。あの小生意気なリタのおかげで随分と時間がかかってしまったが、ここで顔が変わるんですよ。悪い顔に変わるんですよね。
そうですね。はい。
今こそエルトナ大陸は私のものになるのだ。って。なあ、ニコロイが、貴様何者だ。なあ、私は海中アラグネ。この大陸を死と絶望で染めるため、暗黒大樹より生まれ出たもの。私の愛しいニコロイ坊や、この母に会えて嬉しかったかい？家族を取り戻せたとでも思ったかい？お前の病弱な母なら、とっくの昔にこの世を去ったよ。殺したのはこの私。私はお前の母親になりすまして、この城に入り込んだのさ。聖地の扉を開くための黄金の指輪を手にするためにな。だが、あのリタだけは私の正体に気づいてしまった。それが白き者の定めなのか、あの娘は一人で私を追い出そうとした。母が殺されたことさえ誰にも告げずにね。たかが小娘一人の抵抗などと、取るに足らぬと放っておいたのが私の過ちだった。あの娘、私が頭の弱いナシュロイ王を殺して、ようやく黄金の指輪を手に入れたというのに、自分の命と引き換えにして、この私を50年もの間、この地に封じ込めたのさ。だがもうよい。私の望みは今こそ叶う。エルトナ大陸の心臓は我が手にあるのだって言って、まあ、戦闘になりまして。は
い、全部説明していただいて。そうですね。
まあまあ、ちょっと大事なんで全部読みましたけど。
はい。いや、うん、僕、好きなところなんで、まあ、あとまた言います。
うん。で、はい、まあ、ここもね、もう、ピースさんがレベル34ぐらいなんで。
はい。
もうギリギリですよ。
いい勝負じゃないですか。
めちゃめちゃええ勝負でね、もう何回も全滅を覚悟しましたけど。
はい。
まあ、ギリギリの末、なんとか勝利しまして。で、アラグネが、消される？この私が？ふざけるな。私はこの時を50年も待って、なぜお前がこんな力を、あの白き者のリタですら、封印が精一杯だったのに、って言ってるところで、アラグネが消滅しまして。
はい。
ここで半透明のリタ姫が現れまして。
ええ。
ああ、わかります。
あ、やばいやばい。
聖地を狙っていた恐ろしい魔物はもういないのですね。ありがとうございました。これでこの聖地の力を解放することができます。聖地の力は再びこのアルトナ大陸中に届くことでしょう。そこの方、あなたにお願いがあります。私の大切な弟に伝えてほしいのです。名をニコロイと言います。まだ幼い。たった6歳の子供です。今もどこかで泣いているかもしれません。あなたは強い子だから、たとえ一人になっても、この国を守る強い王になれるはず、と。ニコロイが、
はい、
ああ、わかりました。必ず伝えます。リタが、お父様、お母様、リタもおそばへ参ります。ニコロイ、あなたのことだけは守れたよねって言って消えるんですね。
はい。
で、ニコロイが、姉上、そんな、あなたはなぜいつも最後まで人のことばかり思いやって、 あなたはこんなところでたった一人で命と引き換えに聖地を守っていたというのに、っていう。
はい。
ちょっと僕これ書きながら泣きそうにな
りましたね。いや、僕当時そこ聞きましたよ。
ねえ、ここはやばかったですね。
うん、いや、僕まあアホですから、もうまあそのストーリーテイストによって、もう完全にリタが悪い子に見えて、
うん、
お母さんがすごいいい子に、見せるような感じの見せ方じゃないですか。
そうですね。まあ、完全に騙されましたよね。
そこで、うん、泉のところでお母さんがニヤッとした時に、え？って思って。え？なんなん思って、したらもう大逆転じゃないですか。
そう。
嘘を持って、最後倒してそこのセリフですよね。
だ
流れる BG も最高なんですよね。
うん、ニコロイの母親も父親もこいつに殺されてるわけですよ。
うん。
ごっつ腹立つじゃないですか。
そうですね、う
ん。で、しかもそのリタ姫のことをほんまに乱心したと思って、ずっと憎んでたわけですよ。
ええ。
この、神春無意中の人たちがね。
そうですね。
名前も出したら呪われるって言われるぐらいにね。うんうん、だけど、この50年間ずっとこの子は封印し続けてきたわけですよ。
うん。
めちゃめちゃええ話じゃないですか。ええ、
でも最後ね、それでも弟のこと気にかけてるじゃないですか。
そう。
ああ、それもたまらんすよね、あそこ。
まだ6歳やと思ってるんですよね。
ええー、それのタイム的なところがまだやばいですね。
やばいですね。
そこの BGM とか覚えてないでしょ。
いつも通りでしょ。
でもあの感動する曲がもうマッチするんですよ、
まあまあそうですけどね。まあいつも流れる曲ですよ。
また心がないな。
まあ、ほんで、玉座の間に、戻りまして。
はい。
で、まあ、ここで王様からね、桜のキーエンブレムをもらいまして。
うん。
まあ、ここで色じゃなくて桜になるんですね。
あ、そこで、そこ気にしてからなんですよ。
うん。
まあ、桜、そこの桜の部分でしょうね。
うん。で、キュウスケも来てね、こう、キュウスケももらったらしいんですよね。
おー。
うん。で、そんな冷たい目で見るなよ。で、お前には悪いが、俺が命を張るのは、愛するユーチャーリンのためだけって言って、じゃあなーとか言って走っていくんですけど、ユーチャーリンおったなーと思って、僕、エルフでやったん1回だけやから、兄だけやから、
はい、
2回目にやってないから、ユーチャーリンなんてもう完全忘れてるわけですよ。
あ、だいぶ前ですね。
うん。あ、おったなー思って、キュウスケのそのシーンもめっちゃ鮮明に思い出しました
うん。
うん。で、この、厨房のね、リン姫のとこ行きまして、
うん、
クンクンクン匂いますわ。この匂いはもしかして黄昏の果実をお持ちいただきましたの？あ、先あのグールから奪ってきたんですね。
うん、
まあこれが黄昏の果実、とってもツヤツヤで美味しそう。早速お料理に使わせていただきますわ。私待ってる間に決めましたのよ。この果実でバーヤの大好物、大福を作ってあげるの。で、実はこの、実はもう中身以外の準備はバッチリですのよ。ちょっとそのままお待ちになってくださいな。うふふ、上手にできました。リン特製、黄昏大福、完成ですわ。黄昏の果実の方、バーヤはきっと、隣の使用人部屋におりますわ。食べてもらって感想を聞いてきてくださいな。な、隣の使用室、使用人室行きまして、トメっていうおばちゃんがいまして、で、こう、リン様のね、こう、養育係で手塩にかけて、育ててきたつもりやけど、こう、料理に夢中になって困ってると。
うん。
で、あら、何か匂いません？何かしらね、この匂いって言って、黄昏大福を渡すんですね。
はい。
まあまあ、私、大福には目がなくて、それにしてもちょっと臭。あ、いえ、独特の香りのする大福なのね。な、リン様が私のために手作りした珍しい果実を使った大福ですって。このピキーンってなって、
うん、
急にお腹に痛みが、いたたた、これは痛い、言うて。とても大福なんて食べられそうにないよ。ごめんなさいね。姫様にお伝えしてちょうだい。なんだいその疑わしい目は。やだね、信じておくれよ。そうだ、謝るの仕草を教えるから、 お腹が痛くて動けない私の代わりに凛様に謝ってくださいなと。でここで、まあ、謝るの仕草を覚えて、凛に見せるわけですね。
はい。
なまあその仕草はバーヤと私のごめんねポーズ、何があったんです、話してくださいなって言って、
うん、
こう伝言を伝えてこう大福を返したんですね。
はい。
うん、ならこう急な腹痛だなんてかわいそうに、それでしたら仕方ありませんわ、この大福はヨッペにあげましょうって、まあ、厨房におった女の人にあげるってことですね。
うん、
うん、で、クエナンバー217のお料理大好きですわをクリアですね。
はいはい。
うん、まあまあ要は謝るの仕草を覚えるクエストですねこれはね。
はいはい。
で、あとね、ここでなんかやり残したクエストないかなと思ったところで、こうクエストリスト見てね、神春無医寮南のこうしぐれの泉に行けっていうクエストがあったんで、
はい、
行ってみたら洞窟の奥にね、こう美しい桃色の泉が湧き出ているっていう、
ま
あ、出るんですけど、どう見てもこう紫色の不気味な泉なんですけど、まあそこでこうしぐれの雫を手に入れる。
そこの泉の入り口になんかモンスターが2匹立ってます
ね。ですね。あの紫色の、あの竹槍兵がいます
ね。ああ、そうです、うん、ですね。
あれまあまあちょっと強かったですね、最初
に。そうそうそう。
邪魔でね、はい、襲ってくるんですけどね。で、ここでは別に何の、あの戦闘もなくただ単に板を手に入れたんで、
はい、
これを便箋や玉津さんに、渡しまして、でこれでクエナンバー28の雨上がりの都絵図をクリア。
はいはいはい。
あとね、報告せなあかんのがこうアズランの、はい、温泉クエ、
うん、
腐った死体倒したから、
はい、
これ、まあ、だいぶ前に受けたやつやけど、まあ、とりあえず行こうと思って浴場の受付におるマンジュに話しかけると、
うん、
アンレマーもう掃除棒を手に入れたのと、だいぶ前ですけどね。さすが掃除の達人さんね、そんじゃ急いで男湯の掃除をしてきてくれるかいと。お掃除棒を使ってお湯の出口に詰まっているものをきれいに掃除してくるんだよ。あ、そうだ、熱湯が目に入ったりしたら大変だからね、このお掃除メガネをかけておゆき、男湯なんだから、あんまりお客さんのことをじろじろ見たりしないようにねって言われて。
はい。
で、男湯のね、扉を開け放ったら、
うん、
なんと湯気でメガネが真っ白に曇ってしまった相手。まあ、画面も真っ白になりまして。
はい。
で、声が聞こえてきて、なあ、あれ女の子だろ？ぶほう。もしかして、あの子俺らと一緒に男湯に入りたいとでも言うのか？いやいや、待て待て。あれはもしかすると掃除の人ではないだろうか。とか言って言う会話が聞こえて。
うん。
で、ドアラジコはこう手探りでね、男湯の中を歩いていったと。うん、で、お掃除棒で、お湯の出口の詰まりを直した。
うん。
で、出てきて、まんじゅに、アンレマー、さすがね、お湯がバチ出るようになったわ。それじゃあ温泉を正式に回転するよ、言うて。まあ、開店前やったんですね、まだね。
うん。
まあ、これでいつでも入れるようになったと。
はいはいはい。
うん。で、まあ、早速、入れるようになったんで、入っていくんですけど。
何が上がるんでしたっけ、あれ。もうしばらく入ってないですわ。
リホイミですね。
なるほど。
うん。で、まあ、脱衣所に入ると、こう、本棚がありまして、
はい。
月刊セクシーギャルっていう雑誌で。
お
ぉ。はい。スーパーギャルの天つくちゃんです。今月のコラムは、天つくちゃんはツンテクです。ツンテクちゃんです。今月のコラムはツンテクのビオテク2よ。前回紹介したスライムベホマズに抱きつくベホマズンエステは大ブームになったわね。今日紹介するのはフレイムダイエット。魔物のフレイムちゃんの背後にそっと立つの。すると、熱い。脂肪がぐんぐん燃えちゃうわ。わお、みんなもチャレンジしてね。っていう本がありまして。
はい。
うん、で、中入るとね、スラシャボンがいまして。
はい。
会ったことあります？
覚えてないですもん。
あの、モンスターシールのやつですね。
あ、それはやってないですね。はい。
うん。こいつ、一人目やから、これで、あの、モンスターシールできるんかなと思ったら、
ええ、
こう不思議な雰囲気の、モンスターがいるっていうメッセージしか出ないんですよ。
はいはい。
あ、クエ受ける場所はここじゃなかったんかと思って。
ええ、
で、まあ、外出まして、せっかくアズラにおるから、あの、日替わりクエストでね、あの、うん、職業見せるやつあるじゃないですか。
うん。ああ、ありますね。うん。
あれもしかしたらできるかもしれんから、やっとこう思って行ってみたら、
はい。
要求されたのが占い師レベル100やったんですね。なんちゃそら思って。まあ無理無理と思ったら、こう後ろにね、シール少年松竹っていうやつがおったんですよ。
はいはいはい。
で、ここでまあモンスターシールのクエストが受けれて、
うん。
これはクエナンバー449のシール少年松竹っていうクエで、
うん。
これ受けて、こう、さっきのスラシャボンのとこ行くと、
うん。
受け取った台紙をね、かざすとね、シールができまして、はい、
うん。
で、それをこの松竹にまた報告すると、これでクリアっていうことで、まあ、いつでも受けれる、うん、モンスター見つけたシールが溜まっていくっていうことになるんですね。
うん。
うん。まあ、とりあえず今日はここまでかな。
うん、ああ、いや、最後その感動するところで終わりたかったんですけどね。
いや、でもこれ、次ここから始まるのもおかしいじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。まあ僕もね、キークエストの中ではね、ここが一番好きなんで。
ですよね。
うん、騙された。
一番、うん、一番最後にクリアしたのがそこなんですよ。
あ、そうなんですか。
いうのは、最初エルフで、バシって行って、
うん、
もう全然歯が立たんかったその、そこの城で、
うん。
だから一旦戻って全部クリアして行ったんですよね。
強さの順番からすると、
うん、
ドルワームの方が一番強いんですよ。
あ、
なんで、それの次に強いから、最後から2番目にここ来たんですけど、
ええ、
やっぱそれでもめちゃめちゃ強かったんで。
強かったっす。あの雲、荒、うん、船ですね。
うん、死体だらけでしたね、ここね。
いや、その後、日替わりクエでアホみたいに、あの、ラグネやったら余裕だったんですけどね。
まあ、今
当たりぐらいでもう余裕で倒してたんですけど、当時は強かったですよ。
強かったですね。あのミサイルがやばかったですよね。
そうですね。
うん、今回も、あ、ミサイルやばい、死ぬってなったけど、まあ、よく考えたら、あのミサイルって、その、HP0 にはならないですね。
ああ、そうでしたっけ？
あれ、パーセントやから。
ああ。
残り HP のうちの何本削るっていう感じなんで、みんな真っ赤になるから死にそうになるんやけど。
いや、みんな真っ赤だと焦るんですよ。
そうそうそうそう。
パニックるんです
よ。うん。あれ、まあでも敵が一匹なんで、その、ピーチさんに引っ掛けて結構ね、タゲ下がりもできたりして。
ああ。
うん。それでなんとか。
クリアスキルを使いこなして。
うん、時間稼いで。
うん。うん、
まあ、もうほんまにね、そろそろ限界ですよ。あの、初期サポは。
ああ、でしょうね、
うん。うん。このまま、レイダメとか、ラスボス行ったら、勝てへん可能性あるなと思って。
うん。簡単になってても、そういうバランスだったらやっぱ難しいんですよね。
うん。
いや、まあ、後から、その、サブキャラで僕らやるときで、やっぱ結構強くしていくじゃないですか。余裕ぶっこいで。
うん。うん、まあまあ、その辺の、まあ、ドキドキ感はあるから、まあ、楽しいっちゃ楽しいですね。うん。
やっぱそのストーリー聞くだけでもいいんですね。
うん。
いっちゃん、いや、ほんま、ちょっと涙しましたからね。
今？
え、当時。
当時か。俺の話を聞いて泣いたんかと思って。
まあ、懐かしい思いましたけど、さすが涙は。
ああ。ただ次がね、どこ行くかっていう、まだ決めてないんやけど、あれで、装備枠の拡張したいから。
ということは、ウェディのところですね。
ですね。
うん。
ベリナードに行くのが順番的にいいかなと。
うん。
まだ行ってないのがベリナードとガートラントとドルワームやから。まあ、クエストの大事な順番で行くとベリナードかなと。
はいはいはい。
うん。なんで、まあその順番で行きたいと思ってます。うん。うん、ということで、まあ、今日はこれぐらいにしておきましょうか。
はい。感動させてもらいました。
はい。と、はい、いうことで、はい、お相手は、兄と、
市川とみるくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。